震災から6年目、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、学校を飛び出して日々新たな学びの連続、元中学教師、私佐藤敏郎53歳と、
その女川町の綺麗な海が目の前にありますアガインステーションで毎日皆さんをお待ちしております、私阿部真知子が
産地直送でお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
女川の町もクリスマスというか、ね、年末年始の雰囲気がやってまいりました、
はい、
震災前から毎年恒例だったイルミネーションイベント、はい、海ボタルが始まりましたね。
始まりましたね、
は
い、
特に今年はクリスマスに向けてまず3連休がございまして、
うん、そうですね、
その後はすぐにお正月ということで、うん、年末年始かなり、はい、ゆっくり過ごされる方もいらっしゃると思います、
うん、女川町ではですね、まあ、12月23日に私の働いているアガインステーションのお隣、海のすぐ目の前にですね、美味しい新鮮な海の幸が買える、そしてですねその場で味わえる観光物産施設の地元市場ハマテラスがオープンします。
ハマテラスついにオープンです。
そうですよ、そしてですねそれに合わせて駅前の商店街、まあ、シーパルピア女川ではですね連日イベントが行われる予定なので、うん、ぜひ皆さん女川に来ていただきたいですね。
そうですね、12月23、24、25と、うん、はい、盛りだくさんのイベントが、はい、花火も上がりますよね。
花火上がりますね、12月24日、はい、花火です ね、ね、
いろんなあのゲストの方も盛りだくさん登場します。
はい
はい、まあ、マッチはラジオでもおしゃべりしていますけれども、
はい、
普段はどっちかというとそちらの仕事が本業なので、
うん、そうですね、
この年末はまたまた休む間もなく忙しそうですが、うん、この前、はい、暇を見つけてこっそり旅行に行ってきたらしいじゃないですか
すいません、黙ってて、うん、実はですね、まあ、私の姉と母と、うん、まあ、その親戚総勢女8人で、うん、京都の旅行にちょっと
女旅ですね、
はい、行ってきました。
京都、
はい、おばさんがですね還暦を迎えたということで、うん、還暦旅行に行ったんですね。
なるほどね、素晴らしい企画ですね、はい、それはね、
もう秋の京都はとても素晴らしかったですね。
まあ、マッチのことだから、うん、グルメツアーだったのかな、
たくさん食べました、うん、ただですね紅葉をしっかり楽しんできまして、うん、山に向かっていく、まあ、高いところにある紅葉と、うん、やっぱりこの街の中の紅葉とやっぱり違うんですね。しっかりこう色づいているところと、うん、もうすぐに枯れちゃったっていうところもあって、なんかその違いも面白かったですね、うん、というわけで、はい、私の旅の話もいっぱいしたいんですが、はい、今週の1曲目に参りましょう。
はい、実はそのハマテラスのオープニングイベントにいろんなゲストが、
最初のコーナーは住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地女川町にゆかりのある人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。
今日はこの方に来ていただきました。
女川温泉ゆぽぽ支配人をさせていただいてます吉田忠と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、女川にはですねなんと十数年前に温泉が、はい、
そうなんですよね、
はい、その温泉の入浴施設ゆぽっぽというのが、うん、まあ、駅舎と一体となったこの建物にその震災以降もう2015年3月22日、はい、オープンして、はい、もうすぐ2年になるという、
ね、そうですね、
はい、そこの支配人を、うん、していらっしゃる、吉田さんに今日は来ていただきました。
はい、はい、よろしくです、
ところで吉田さんは、はい、出身はどちらって。
出身はですね私実は東京の江戸川区という下町の下町でよく小さい頃は寅さんの撮影が目の前の江戸川の河川敷でやってましてです
ね、
おせんべいとかもらったことありますけど。
江戸っ子なんですね、
はい、そうですね、
通りで標準語で
ねえそうなんですよ、
はい、失礼ですが年齢はどのくらい。
私今51歳ですね。
51ですか、
はい、
私と同世代ですね。
そうです、
よろしくお願いします。大人のたまり場ということで、
はい、
はい、まずその、東京出身の江戸っ子の、はい、吉田さんがどういう経緯で今女川のゆぽっぽの支配人になったか、
そうなんですね、
その辺を簡単に。
実はずっと、まあ社会出てからは企業で働いていたんですけども、
はい、
あの震災後ですね、ずっとこう東北で、
うん、
やっぱり私の人生の中でこれ最大のこの日本で起こってる災害で試練だなという、うん、まあ、そこにやっぱ向き合ってやっぱ生きていきたいなというのがすごくありまして、
はい、
まあ、企業の中でもこちらの方で転勤願いとか出してたりしたんですが、なかなかこう、うん、あのチャンスがなくてですね、
はい、
たまたまその時にこのゆぽっぽが復活するということでの公募があったんですね。はい、はい、
まあ、震災前にもゆぽっぽっていう温泉施設は駅の脇にあったんですけども、はい、一番の津波で、
そうですね、もう土台しか残らずにと、
はい、震災後に復活するぞということで、
はい、そこで初めて公募が出た時に、その時はあの企業の転勤で北海道の札幌にいたんですが、
はい、
あの札幌からもうとにかくじゃあ、サラリーマン人生も残り10年というところでですね、もうやりたいことをやりたい、行きたいところに行きたいっていう思いで、札幌から本当一人で誰も知らないところでこう面接を受けに来ましてですね、
はい、そうなんですね、はい、相当な決断ですよね。
そうですね、会社辞めるときはお前その年で辞めたらもう失敗したらどこも行くとこねえぞなんて言われてね、バカじゃないのかとか言われたりもしたんですけども、とにかくこの女川に行きたかったんですね。
ありがたい話ですね。
とんでもないです。ありがたいのはこちらの方なんですけど、
すごい熱い方なんですね。
そうなんですね、
そこだけが
温泉だけに熱い方
そうなんです。
大体このどのくらいのペースで人数は、
一応年間の目標は5万人ということで、それが大体やっぱり基準が今までの昔のあのゆぽっぽの、あの数字をこう基本にしてるんですね。ただ町民の方がこれだけこう今女川もあの人口減がすごく言われてるところであって、全国で1番2番というぐらい減ってる中で、非常にその昔と同じ水準というのは厳しい、またあの仮設で遠くに住まれてる方も多いので、非常に来づらい状況にはなってると思うんですね、以前よりは。その中でもたくさんこう女川にを見に行こうという方がいっぱいいるので、なんとか去年はそれをギリギリ達成してですね。
そうですね、1年足らずでしたよね。
そうですね、
それで5万人達成という、
はい、
はい、すごいですよね。ただ今おっしゃったように、まあ、町内の方も、
はい、
町外からお長に来る人たちにとっても利用できるように、
はい、そうですね、
いわゆるそのお長のなんか特に駅にあるわけだから、看板施設みたいなもんだなと、
そうですね、特にあの町開きをした去年の3月の時は、まあ、全国的に放送されて、あれだけのたくさんの方が来られたんですけども、現実ここのエリアにあったのが、今これだけ今シーパルピアとかたくさんできてきましたけども、はい、あの時は本当に夜になると暗闇の中にこのゆぼっぽだけがこう光ってるというですね、
そうでしたね、
何一つまだ建物がなかったので、
はい、
まあ、まさに確かにこうシンボル的な、あの存在ですね。
そうでしたね、はい、最初は本当駅はできたものの、駅に降り立ったところでお店も、はい、食べ物もないみたいなところで、
はい、
ゆぼっぽがね、
そうですね、まずもうテレビでこう、希望の鐘商店街とか、
はい、
いろいろお店をこう宣伝して、でゆぽっぽがあって、
で
テレビだけ見るとこのゆぽっぽの周りにそういうのがみんなあるんだなと思って来られるんですよね。
そうですね、
それが来てみたら、駅をここ抜けたら何もないみたいな状況でですね、まあ、ゆぽっぽもそうですし、駅のこう案内もそうですし、まあ、観光協会さんがやってらっしゃるあのお仕事の、街、はい、の案内も含めて初めは本当にすごい、はい、あのやることが多かったですね、はい、
それから、まあ、シーパルピア商店街もできて、はい、まあ、いろんなイベントなんかもあるので、
はい、
どんな感じですかね。
そうですね、あのシーパルピアができて、まあ、町内の利用の方もだんだん増えてはきてますし、やっぱりあの 今まではやっぱり女川の見に行こうという町外の方が非常にこう利用客としては多かったんですけども、やっぱり珍しいですよね、駅が温泉というですね、
そうですね、
ないと思うので、
ね、表に足湯もあるしね、そうです、私たちは毎日見てるので、
そうなんです
よ、
建物がものすごく目立つので、
はい、
やっぱり須田町長の自慢が、
はい、
あの駅をパッと見ただけで分かるのは日本の駅で、
うん、
東京駅と女川駅だけだっておっしゃって、
うん、またまさにそうですね、
それぐらいこうメディアでも広がりましたし、町に来られてもまずじゃああそこに行ってみようと、ああこの建物だっていう形でですね、やっぱり この翼を広げたですね、猫、はい、が翼を広げたこの形、うん、はい、
屋根がそのモデルですからね。
そうですね、非常に特殊な作りをしているので、はい、やっぱり一目でこう記憶に残る建物ですよ ね、
うん、 そ、 うね、はい、そしてこう海に向かってまっすぐこう伸びるので、ね、商店街
欲
しいですよね。
今年はあの初日の出も宣伝したいですね。あのゆぽっぽのこの展望台からですね、ま、はい、っすぐにこうプロムナードが、新しい町のプロムナードができてるんですけど、うん、そのど真ん中に初日の出が上がるように設計されてるんですね、うんうん、
すごいアイディアですよね。
そうなんです。うちのあのホームページのフェイスブック見ていただくと、うん、その時の写真も1月まで遡っていただくと、うんうん、載ってるんですけども、うん、もう6時過ぎに来て展望台開けて、うん、町長をはじめ、はい、皆さんと、うん、本当にこの真ん中に上がるだろうなってドキドキしながらです、
ね、そう設計したものの本当に位置が続いたん
です。まだ誰も見てないですからね、はい、出来上がってから大げさじゃなくて51年間のこう生きてきた中での初日の出の中ではもう一番感動的で、去年は本当にあそこに上がるかっていう心配もあったの で、 で、ね、あまり宣伝してなかったんですね。
そうですね、
観光協会さんも含めて
です。そうですね、
今年はもうこんなスポットないぞっていうんです ね、
うん、は
い、
ね、もうきちんと上がることが確認されたので、
はい、
ね、
はい、じゃあ、ね、今年今度のお正月は、
う
ん、
そうですね、
初日の出を見て、はい、お風呂に入ると、はい、エピソードみたいなのがもしあれば、
皇后様が元旦に新年のお歌を読まれた時に、
はい、
お長生きっていう言葉が入ったこう和歌を読んでいただいて、うん、新年の歌をですね、うん、まあ、皇后様がこう新年の歌で読んでいただく建物っていうのもすごかったですね、うん、それで3月に天皇皇后両陛下がいらっしゃって、
いらっしゃいました
ね、はい、
で、まあ、ものすごい人手だったですけど、
はい、
そのシーパルピアの方からこうお二人で、うん、あれがお長生きだねっていうことで、うんうんうん、まあ、ご覧になられてたのが、
はい、
すごくこう感動的でしたね。
そうですね、
はい、そうですね、
まあ、駅って言ってもものすごい駅だと思うんですよね、はい、そういう意味ではですね、
はい、ちなみに和歌を、
はい、
読みたいと思います、
はい、
皇后様の、歌です。春風もそいて走らんこの明日、小縄駅を始発車いでぬ。
いいですね、感動ですね、
ですよね、
やっぱりお二人がこう並んでシーパルピアからこう、うん、こちらを見られてる時、うん、ちょうどこちらから私も見てまして、うん、本当にちょっと感動しましたですね、うん、はい、
あの時のその町民の方の顔を私すごいもう忘れられないんですけども、はい、もう涙を流してこう、
そうだよね、
お二人をこうね、うん、お出迎えして、
本当に感動的でしたね。でまたすごかったのはその後ですね、やっぱり、うん、天皇皇后両陛下が来られるとどんな地方の番組、はい、キー局はもちろんのこと、全国の地方の番組でも取り上げられるので、
うんうん、
の1ヶ月ぐらいの人ではまたすごかったですね、天皇皇后両陛下の、まあ、影響でですね、
うん、ありがたい話ですね、
はい、まあその前には総理大臣も来られてましたしね、
はい、
まあ、エピソードっていうとそういうようなところが特にですね、うん、まあ、すごい人たち、うん、芸能人を含めてですね、
はい、
に私東京出身なんですけども、
はい、
こんなにすごい政治家とか芸能人に会ったことは、
はい
はい、ないですね。まさに女長の方がですね、うん、芸能人とかすごい有名な人に、はい、有名人にですね、
う
ん、会うのには東京よりも女長だっていうですね、
ただのお風呂じゃないですもん ね、 ね、
そうなんですよ、う
ん、なんて桑田佳祐さんもライブやりましたからね。
そうなんです、うん、天皇陛下が来られた月の復興祭の時ですね、
はい、
ユーポップの2階50人ぐらいの
もの、そうですね、休憩場、ね、
休憩場に、はい、コンサート会場に書いてですね、
はい、
桑田佳祐、原由子さんが、はい、メンバーと共にですね、うん、来てコンサート、
ちょうど前の女川災害 FM の閉局イベントも、
うん、そうなんです、
一緒になって
まさに
ですよね、
すごいすごいイベントや、うん、もうやっちゃったなって感じでしたねその後CD になって、
うん、
その曲を車の中で聴いてるとやっぱりすごいことだな、
はい、すごいですよね、女川って連呼してますよ、
ゆぽっぽとかお長とかですね、
あの座敷でね、みんな座布団敷きながら、うん、また圭介さんのライブを聴くのってすごい
ですね、
あれがまた桑田さんのその姿勢がですね、女川、うん、にどんなこうな思いで来られたかっていうのが、
うん
う
ん、
コンサートやる前の、私も15分ぐらい街の説明したんですけども、うん、その前もずっとこう座ることもなく、もう休まないですね、練習をですね、うん、リハーサルですね、う
私もちょっとお話しさせていただいたんですけど、はい、本当に、熱心に聞いていらいらっしゃって、
はい、
女川のこともね結構こう調べてきたっていうかご存知で、その姿に、ね、
うん、
もう感動しました私も、
ね、
まあエピソードも尽きないんですけれども、このラジオは宮城県だけでなくて、もう全国の方々が今聞いて、はい、いるので、ぜひ PR というか、
町の入り口がこんなあのうちのこんな建物が建ってるので、うんうん、
はい、
もうその通りこうワクワクする町ですね、うん、この町一体何があるんだというですね電車降りてですね、うん、生まれ変わった街が広がってるじゃないですか、
うん、
で今人口減がいろいろ叫ばれてますけども、はい、本当にあの住んでみたい街ナンバーワンというかですね、うん、そういう魅力が特に若い人たちのチャンスも含めて、うん、すごくこう面白い魅力的な街だと思いますね、
う
ん、はい、
そしてね、こう女川に来たらまずお風呂に入って、あるいは女川で、うん、遊んで、
はい、
帰りに温泉みたいな、
そうです
ね、いいですよ
ね、はい、まあ、ちなみにこの温泉のもう効能みたいなのは、うん、
あのアルカリ性塩化物泉って言ってです、アルカリ性の温泉なんですけども、うん、少しこう塩分が入ってる、うん、塩化物泉で、
そう、しょっぱいですよね、
そうなんです、うん、で非常にこう、まあ、もちろんこう内臓とか肩こりだとか、うん、あのそういった通常の温泉の効能というのはすごくあるんですけども、うん、特にあの肌にいいということで、
なるほど、
アトピーのお子さんがいらっしゃるお母さんなんかすごく、先ほどもあの売り湯買いに来てたんですけども、
はい、
裏っ側でこう、うん、お湯が買えるようになってるんですね、
リフター公園で、ここは、はい、温泉が買えるんですよ、はい、購入できるということ で、はい、
でそれをこうポリタンク一つぐらいを、はい、あのお風呂に入れるだけで、
うんうん、
そのアトピーの子供やなんかの、あの、うん、普通のお湯で出た時と全然違うという、うん、
なるほどね、お肌にいいと、
はい、ものすごいですね、
うん、はい、ぜひ多くの方々にね、まあ、はい、去年3月に5万人突破して、
はい、
なんとかこのね3月に10万人、
そうですね、うん、なんとかそこをあの届かせるように今、うん、全力で頑張っております、はいはい、
ぜひ全国からねおいでいただきたいと思います、
はい
はいはい、今後やっていきたいことっていうことはありますかね。
そうですね、もともとはやっぱり女川に来させていただいた時に、
うん、
あのビジネスマンでしたので、うん、あの温泉を別に経営したくて来たわけではなくて、
うん、
このやっぱり先ほどシンボルってありましたですけど、
はい、
女川にこう人が来てくれるために やれることをやり尽くすという、うん、そういう、うん、そういう場所なんですね、うん、なのであの交流人口の拡大で、うん、今一つはあの被災地交流とかもやってまして、うん、実際にあの福島であの大変な思いをされてる村の方々が団体で来ていただいたりして、
うん、
あのその時は町長もですね商工会の会長に会っていただいたりだとか、
うん、
あのいろいろなこの交わりがアガインステーションでの思い出もありますけども、
あそうなんですよ、あのそうホタテのさばき体験もしていただいて、
うん、そう山の人たちなんでね、はい、海のそういう体験をしていただいて、うん、
ね、
で今回はあの逆に向こうから震災後5年ぶりに祭りが復活するっていうんで、うん、ぜひ女川町から参加してくれということで、
うんうん、
我々があの女川のサンマを2000匹持ってですね、
うん、
あの行ってものすごく喜ばれて、
うんうん、
でお互いに行き来できるそういう交流人口の拡大そういうのを、
うん、
町のこのシンボルの施設として、うん、あのやっていければなというふうに思っております、はい、
まさにもうなんかシンボルとしてのこう機能を果たす施設というか、
うんうん、
役割を果たされてますよね。
いや本当にあのたくさん、あとは町内の方にあの、はい、いろいろこうご利用していただきやすくするためにいろんな施策も考えたいですけ
ど、う
ん
う
ん、
そうですね、町内、
はい、
うんうん、
特にお年寄りのイベントとかいろいろ今やってるんですけどね、
うんうんうん、
これから女性だとか子供とかいろいろ入りやすいのをやっていきたいですね、
は
い、
うん、そういうのですね、
はい、
もうすぐ入館者利用者数がまあ10万人に行きそうということで、はい、うん、その時楽しみですね、う
ん、ですね、前まで3万人5万人とまあ町長、
うん、
来ていただいて、
うん、
まあ、テレビの方とかもたくさん来ていただいてですね、
う
ん、
はい、
やってますけども10万人の時は盛大にやりたいですね、はい、
楽しみですね、
ね、はい、リスナーの皆さん、うん、10万人目指して、
はい、そうですね、
はい、おいでいただきたいと思います、
は
い、
それでは最後にですね、吉田支配人にリクエスト曲を
この2階であのコンサートの時に歌っていただいて、ライブで歌っていただいたあの風の歌を聴かせてっていうのが私大好きなんですけども、
うん、
あの時はちょっと生で聴いてですね、
はい、
この曲を上で歌っていただいた時は思わず涙がちょっと止まらなくなっちゃったんですけども、
うん、
その曲をぜひリクエストしたいなというふうに思います、
今日は女川温泉ゆぽっぽ吉田忠支配人に来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
女川
ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
ここからは、リスナーの皆さんからのお便りを紹介します。
はい。
東京都 WR さんより初めましてでございます。
ありがとうございます。
はい。敏郎さん、マッチさん、初めまして。
初めまして。
いつも女川からのラジオを楽しみに聞かせていただいています。先日の福島の地震はびっくりしましたね。うん。11月22日にね、はい、福島で起きた地震ですよ ね、
ですね。朝の5時59分でしたね。
はい。こちら東京の足立区でもかなり揺れました。
うん。
我が家は高層マンションなのでなおのこと、うん、怖いでしょうね、高いところは ね、
そうですね。
震災の時はまだ生まれていなかったうちの子供がびっくりして1時間くらい泣き止みませんでした。うん。
あ、
東京でこれだったのですから現地はなおのことだったと思います。うん。テレビのニュースで、女川からの中継が出ていて港の様子を見ました。
はい。
女川に行ったことのない私はあの中継でいつもラジオで話だけは聞いている女川とはこういう感じの場所なんだと知りました。
うん。
でもちょっとだけ皆さんとの距離が近くなったようで嬉しかったです。マッチさんはきっとあのどこかで働いているんだなとか思って画面をじっと見つめていました。不謹慎な書き方でごめんなさい。
なんか思っていただいてちょっと嬉しいです ね、
ね、一緒にこう、ね、心を寄せてくださった感じがしますよね。うん。
はい。
はい。この番組ではゲストに来るいろんな人のお話や体験談を聞くのが毎回楽しみです。
うん。
特に先日のゲスト防災士の長田さんの話良かったですね。
うん。
私も小さい子供がいるので今回のことでいざという時にどう子供を守るか改めて考えさせられましたし、
うん、
いつ被災するかわからないだけに他人事ではなくて私も普段からできることをしていきたいなと思っています。うん。これからも応援しています。うん。いや、ありがとうございました。
ありがとうございます。
あの震災以降最大の津波ですよね。
う
ん。
そうですね。
まあ、1メートルくらいの津波だけでもやっぱり、
はい、うんうん、
あの警報というか、
はい、
防災無線とかの音が、まあ蘇ってしまったところもありますよ ね、
あのサイレンもですし、うん、その携帯電話の緊急地震速報が鳴って寝てたんですけれども、うん、早朝だったので、いやもうちょっといろんなものがフラッシュバックしました ね、
でもあの警報とか津波を伝える報道の仕方もいろいろ、まあ問題というかいろんな意見もあると思いますけども、うん、
はい、
命を守るためにはある程度ね、うん、怖がらすせることは必要だと思う。だってあれがのんきにさ、
はい、
民謡のメロディーだったらおかしいでしょ。
そうなんですよね。
ドドンドドン、ね、地震だよではダメなんですよ。
うん。いやもちろんですよ。うん。
だからキーンってなった時に、
はい、
それを怖いんじゃなくて、
うんうん、
ゴングに聞こえなきゃダメなんですよ。
そうですね。あのこうキリッとこうスイッチが
よっしゃ命を守るぞっていう、うん、あれはゴングです。
そうですね。
うん。だそのために、うん、なんだろう、防災意識っていうのを普段から持って、うんうん、うん、でもさ考えてみると女川の人たちっていうのはもう、
うん、
まあ、被災地の人たちはみんなこう高台に今住んでるじゃないですか。
は
い。うん。だから割と自宅は今安心でいるんですけども、
はい、
問題はその今まで津波の来たことない地域、
はい、
関東とか関西の県外の方々もそうだと思うし、
うん、
あとやっぱりあの頃はポケモン GO のイベントで石巻は人が県外から結構来てたんですよね。
はい。
だから彼らがよくわからないで海の様子や川の様子を見に行ったりするっていうこともちょっと心配だったんですよね、むしろ。
そうですね。う
ん。だから高いところに普段住んでる人も観光とか、ね、
はい、
何か用事で海岸に行く時があるじゃないですか。
ありますね。
だからね、みんなが、うん、どこで何が起きるかわからないっていう、うん、ね、今日 の、 あのこの WR さんも、
はい、
他人事ではなくてって書いてくれましたけど、うんうんうんうん、みんなが自分事、もし自分の地区だったら、もし私が海に、ね、行っていたらっていうことで、
うん、
その都度ねみんなで共有し合えればなというふうに思ったりしました。
そうです ね、
ね、
はい、
気をつけたいと思います。
はい。皆さんからもメール、おはがき、ファックスお待ちしております。宛先は後ほど紹介します。
はい。
さて12月は次のテーマで皆さんからのお便りメールお待ちしています。
はい。
12月のテーマはですね、2016年君に決定、私の感謝状。2016年もあっという間に最後の1ヶ月です。
早いですね。
人という字は支え合って生きているんだと金八先生も言っておりますが、
はい、
私たち人間は一人では生きられません。
うん。
そこで12月の女川ナウでは、今年とってもお世話になった人、一瞬だけ出会ったけど忘れられないあの人、いつも一緒に暮らしているから当たり前すぎてなかなかという人、あなたが今年2016年に関わったさまざまな人に対して一方的に、一方的にですね、
一方的でいいです。
はい。うん。綴る感謝状を 募集したいと思います、はい、もちろんテレビで夢中になった感動したオリンピックや、まあ、スポーツ選手に対してのものなどあったことはないけど感謝したい相手への感謝状も OK です、
まあ、オリンピックがありましたからね、
そうですね、うん、あなたが感謝したい相手と内容、その内容を綴って送ってください。
まあなんとなくね年末になるとこんな企画がよくあるんですけど、はい、
うんうん、そうですね、
感謝状、うん、マッチなんか誰に送りたいですか。
私はですね、まあ、今ラジオを聞いてくださってる皆さんとか、うん、もちろん感謝してますし、まあ、家族ももちろん感謝してます、うん、まあ、そういった方々の他にって言いますと、うん、野球プロ野球選手の、はい、西武ライオンズの星貴則さんっているんですね、
はい、知ってます知ってます。
あ、知ってますか、はい、でこの方は今年ですね現役を引退して、うん、まあ、来期から二軍育成コーチになるんですね、うん、でこの方にちょっと感謝をしたいんですが、実はこの方の仙台育英出身なんですよ、
はい、
で私も仙台育英出身 で、はい、で同級生なんですね。
なるほどね、
はい、で実はその、まあ、奥さんがソフトボール時代の仲間で、
う
ん、
なるほど、
実はそういうつながりもあるんですね、うん、でその何でしょう、彼はなかなかその出場することができないというか、まあ、怪我もいろいろありましたし、はい、そういう出場機会がなかったんですけれども、うん、もう絶対にその腐ることなく、うん、まあ、後輩に対しても指導というか一緒にやってきましたし、縁の下の力持ちとしてやってきたんですね。でそういった姿っていうのがすごいこう諦めない姿っていうのがすっごいこう自分も頑張らなきゃっていうふうにも思いましたし、そのよくその夢を与えてくれてありがとうっていうセリフあるじゃないですか、
はい、
でそういうのって実はちょっと私あんまりこう実感がなかったんですね。でもやっぱりこう身内というか、まあ知り合いというかにその夢を与えるその立場にいる人がいて、やっぱ本当にこの心の底から夢を与えてくれてありがとうって思いましたからね。まあ現役は引退したんですけれども、これからその二軍育成コーチということで若手を育てていくっていう立場なので、まあそれはそれでまた別の夢がありますけれども、はい、
ぜひ皆さんもね、
はい、
まあ一方的で構いませんので、うん、感謝状、どしどし送ってください。
はい、
今週もお送りしてきました女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、いかがだったでしょうかと。
トシちゃんなんかライブをやるってお話を聞いたんですが
言っていいんですかね、12月11日に仙台駅近くの、はい、ミュージックレストラン、仙台座というところで、はい、ライブをやります。
あ
、はい、題してですね、あの頃へようこそ、
あの頃へようこそってことはやっぱり、まあ、そんな感じで、もちろんそんな感じですよね、
はい、歌いたいと思いますが、
はい、
5時と7時、2回やります、
はい、
なので物好きな方はですね、まあ、お食事がとても美味しいところなので、
ね、
食事しながら、
うんうん、
来ていただきたいと思います。仙台座のホームページに詳しく載っていますので、
はい、
ぜひ、おいでください。
おいでください、はい、12月11日日曜日ですね。
そうですね、はい、
午後5時と5時7時の2回公演ということで、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、これからもラジオを通じて皆さんとつながっていきたいと思います。
番組では皆さんからのご意見ご感想メッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は022-774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
それでは
今週も
頑張って。
君を包んだ